何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州から美味しさを起こします。ラジオ東西見聞録、寒波襲来でございます。
寒いです。
遅刻したくてよかったね。
もうギリギリでした。もう電車が心配で心配でで
も少し遅れたでしょ。
あ、やっぱり間引き運転っていうんですかね、うん、あのない電車も結構多くて、うん、はい、
はい、ということでですね、スタジオゲストもですね、本日は大分からお招きする予定だったんですが、はい、ごめんなさい、
はい、
JR 日豊線ですね、はい、脆弱なシステムでございました間引き運転同じくやってるようで到着できないということですね、
はい、
で昨晩はですね、前乗りしようかって話もあったんだけど、福岡さ、宿泊めちゃめちゃなんかね混んでるでしょ。
そうですね、う
ん、混んでることと、あとまあむっちゃむちゃ高いんだよね、またね、
はい、
まあ、そんなこともあって僕も舞鶴の方にねマンションを借りたんですけれども借りた方が安いっていうね
本当ですね、
どうなってんだよっていうね、
はい、
そんなことで今日はですね、おやつの、ね、天才岩田文江さんは、今日出演できませんので、はい、3月の27日にスライドです。
はい、後日ということで、
もうね関係者の方も多分聞いたいと思いますけどFacebook でアップしましたんで、もう今多分ほぼ聞いたいと思いますが、そんなことになっておりますので、またご期待いただければと思います。
はい、
で今日はですね、史上初ですよ、
うん、
姉さんと二人って
嫌だーや。
ええ、そうなの。別にさ、一緒に風呂入ろうって話じゃないんだから。
いやだ、もっとそんな、それはない、
それはない。あ、そうなの。
そう、絶対ないでしょう。
はい、
はい、
はい、まあ今日はスペシャルをちょっとですねやっていこうかなと思いまして、
はい、
ビジネスのねお話を1時間進めていきたいと思っております。天神はただいま雪が降っておりません。
あ、そうですね、
やんでますね。
そうですね、
平気じゃない全然。午前中はなんか、あ、少しちらついてる感があるのかなですね。僕スタジオにした時は結構降ってたんだけど、もうねそんな、
そうですね、うん、はい、
でまあ皆さんがね、九州の方は雪慣れてないんで、
はい、
3センチも積もったらもう大パニックでしょ
パニックで動けません、
動けません
、はい、
で俺だけさ、なんかみんなさツルツル滑ってるんだけど、俺だけサクサク歩いてるんだよね。
はあ、
でほら新潟に10年行ってるんで、
そうですね、慣れてらっしゃるんですね。
もうね筋肉の作り方つき方がねもう全然問題ない。で今回ね新調したの、雪に対応する靴に。
あ、素晴らしい。
それがですね、はい、このね暖冬で東京で使えず、
はい、
新潟行ったって大したことないの今年は。
あ、
まさか、
まさか
ここで
九州で活躍するとは、
天神で活躍するとは思いもしませんでしたが、
はい、
まあ、そんな中ですね、雪を降らせたこの天気に対抗して、
はい、
金の雨を降らせるぜ
素晴らしい。
ということで、
降ってほしい、はい、
ラジオ東西線見聞録ビジネススペシャル始まります。
始まります。
ずっと太陽の声、
この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師真のビジネスマスターズと、首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りいたします。
はい、改めましてこんにちは、真の秋秀です。
こんにちは、アシスタントの後藤靖子です。
今日はですね、大寒波の影響でスタジオも寒く凍っておりますが、
はい、
ゲストなしの55分間を進めていきますが、
はい、
ただですね、これ聞き逃すと結構ね、うん、こういう時って大事な話をするんだよね。
はあ、そうなんですね。
ネタ的にお金もらわなきゃね、言えないようなことをね、
うんうん、
言ったりするんで、よろしく
ぜひぜひ最後まで、
はいはい、1月ということで、
はい、
まあ、大体ね、年度としては3月いっぱいがまあ大きなね、うん、年度ですけれども、
はい、
どうですか、アベノミクス。
どうなんですか、全くあの感じませんけれどもですね、何も
感じないよね、はい、感じないっていうかさ、逆に悪くなってって人多くない？
そんな気がするんですよね、
うん、宗像方面だけはさ、はい、あのなんかすごい盛り上がってるとかないの？
いやついこの間ですね、あの宗像市商工会の新年会もございましたけれども、はいはい、あの厳しいというお話が圧倒的で
、はい、あれさ、その辺ってさ、はい、某副総理のお膝元じゃないの？あ、ちょっと違うの？もうちょい奥なんだ。
そうですそうです、はいはい、そうですそうです、
まあ、多分影響あるよね、
はい、
でもね、
まあ若干ですね、うん、はい、うん、ですね、
うん、で そんな人がいるのにさ、はい、で対岸には総理もいるのにさ、
あ、いますね、うん、いますいます、
うん、でどうなのその辺、そのあたり、
いや全くあのどこにいらっしゃるんですかねっていう感じ
ねえ、
はい、
でまあ、中国株が暴落したとか、はい、ね、今回もね、国内の、ね、市場も暴落したなんていうことがちょっと出てましたけども、
そうですね、
そういう大事なニュースが本来あるのに、はい、メディアのほとんどがスマップですよ、は
い、もうどうなんですかね、なんかもうあのすみません、裏で何か動いてませんかってちょっと勘ぐってしまいますけれども、
あ、まあ、勘ぐった方がいいと思うよ、
はい、
ベッキーとスマップ、
はい、あ、ベッキーとスマップ、スマップ
でどうでもいいよねって、はい、アホくさって、はい、僕が言ったところですね、はい、あの伊勢谷なんとかさんみたいに話題にならないっていう、ね、
そうですね、う
ん、はい、西の外れのラジオ局から、はい、アホくさと叫んでみたいと思いますが、はいすごいね、ネット上でさ、はい、スマップはどうのこうのって書いた人が、はい、ファンの方からの書き込みでスマップ様と言えと
何なんですかそれ、
江戸時代かと、
江戸時代かと
綱吉かと、お犬様状態になってます
スマップ様様ということで
まあまあ、でもね、あれ僕らの目線であの見るとね、はい、あれもあの事業承継なんですよ、簡単に言うと。
ああ、そうですね、うん、確かに、う
ん、あの先代がいて、はい、娘さんに継ぐんでしょ、
はい、
その娘さんがいるんだけども、その敏腕のね、子さんの幹部がいて、実力を持ってるわけですよ、でそことこうね、はい、うまく噛み合わないんで、片、うん、や独立しましょうと、はい、いうことで、まあ、分裂をしようとしてたわけですね、で、まあ、よろしくないとかうまくないのよ、
うんうんうん、
抜け方が、うんうん、で本来だったらあのマネージャーが単独で独立をして、はい、でその後乗り込んでくるよう、流れ込んでくるように待つというスタイルが一番良かったんだけども、一緒にこう夏の、ね、うん、タレントさんを引き連れて独立をしようとした、まあ、それ自体はプロレスみたいなの
ありましたね、はい、
プロレス団体のようなです、ね、はい、流れだったんですけども、まあ、芸能界でそれ許さないんじゃない、はい、ね、そういうのもあって、まあ、あのしんどい時間帯があったようですけれども、うん、まあ、逆に、ね、相談してくれれば、ね、僕うまく事業承継やれない
いつでもあのご相談ください、真のビジネスマスターズです
でもいいかな、ジャニーズ事務所はということで、本日はですね、そのビジネスに、特化した今日は内容で進めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7。 はい、それではですね、ビジネススペシャルということで、
はい、
まずですね、中小企業の、まあ、いろんなあの場面、姉さん自身もさ中小企業を経営してるわけだよ ね、
はい、
なんだけども、はい、お友達とか、まあ、クライアントもそうだし、仕事柄たくさんの中小企業の経営者と出会うじゃない、
はい、
でいろんなこと話を聞くじゃない、
はい、
まあ、具体的にどんなとこ困ってますか。
そうですね、まあ、うちの場合は小さな町なので、まあ、競合さんも、まあ、いくつか皆さんそれぞれお持ちなんですけれども、やっぱり差別化するっていうところがあの非常に苦労されているところもあると思いますし、うんうんうん、あともう一つはやっぱり、お金の問題でしょうかね、うんうんうん、はい、あの資金繰りっていうところも大きな問題になるかなと、悩みになるかなと思いますね。
なるほど、
はい、
まずはですね、お金のことに困ってるよと、はい、資金繰りに困ってるよということで、
はい、
資金繰りを解決する方法の、まあ、一つとして、お金を借りると、はい、いうことがありますので、お金を借りるためのですね、さまざまなノウハウを短い時間の中でお聞きしたいと思います。
はい、
これ覆面でございます、はい、会社名言ったらいろんな問題が起き
ます。あ、それそうですね、
覆、うん、はい、面で、はい、あの裏の話もたくさんしてもらおうと思っております。
覆、はい、
面銀行員ですね、はい、バンカーマック、
こんにちは。
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 今ユーストリームで見ております。
ああ、そうですか。
見えております。
バンカーマックって日本人だったのね。
日本人ですね。一応日本語が喋れます。
ああ、日本語喋れるのね。はいはいはいはい。バンカーマックどちらにお住まいですか？
今ですね、四国の高知におります。
おお、高知県にお住まいの、バンカーマックでございますが、のまあ某社ってことで、裏話をですねちょっといろいろ聞かせてもらえたらなと思いますけど、どうですか高知の方は、地域における経済というのは、はい、今現在どうですか、はい、調子いいですか、
うん、そうですね私は以前九州にも住んでいたことがあるし、
あそうなんだ
本州にも住んでいたことがあるんですけど、まあいろんな場所と比べて比較的元気のいい方だなという印象を持っております。
それは何か高知だけ特別な、熱く何かがこうね、国から降りてるのか、それとも気質とか、はい、歴史的なものなのか、どうなんですか、はい、その辺は。
うん、まあ歴史的なものっていうのもあるのかなと思ったんですけど、いざ進んでみるとまあ、うん、そういうこともないかなっていうのが一旦ですね。
なんやねん一体っていう。
例えば、うん、ここは三菱で有名な岩崎
彌太郎の建物ですね。
でもあるんですけど、
う
んうん、三菱系の企業は、うん、まあ一つもなくてですね。で、まあ何もそういう、影響を残していることも何もないし、はい、坂本龍馬は有名ですけど、うんうん、まあ坂本龍馬って外に出て活躍しているので、うんうん、別にここに何か残したっていうわけでもないんですよね。うんまあ、資料館はいくつかありますけど、
はい
はい、
ということは人材排出権、
はい、
の気質も含めてですね、はい、高知人の、まあ、なんか何かがあるのかなという気はしますね。
うん、そうですね、まあ、私も転勤でまだ来て間もないのでですね、まあ、そういうところをこれから深く知っていければいいかなと思います。
なるほど、
はいはい。
まあ、そんな中ですね、まあ、お仕事は、バンカーと融資の担当ということで、はい、いろいろですね今日教えてもらいたいなと思いますが、はい、融資というのはですね基本的にお金を会社が借りるじゃないですか、
はい、
で会社困ってるから、まあ、借りるっていうケースと同時にチャレンジをしたいから借りるっていうケースがあると思うんですね、
はいはいはい、
これどちらも同じように借りる、まあ、貸すわけではないですよね、
はい、
困ってる場合はどういう、 こう手順を踏めば欲しい金額が必要な金額が借りられるんですか？
はい、はい、すごくありがたい質問ですね。まず困ってるっていうことは、はい、まあ、すでに経営をしているっていう前提ですよね。
そうですね。
今から会社を立ち上げますっていうわけじゃなくて、うん、
ではなく、
まあ、すでに何年もやってたり、うん、あるいは、まあ、人によっては何百年もやってるかもしれないですけど、
そうですね、
銀行とのお付き合いの仕方っていうコツがありまして、うんうんうん、まず必要なとき、銀行が必要になったときだけ銀行に行くっていうような習慣を改めてもらいたいなと思います、うん、必要あるときだけ接触しに行くんじゃなくて、うん、定期的にお友達と会うような感覚で、会社の経営規模に応じてですね、例えば小さい会社だったら決算書ができたときに1年に1回会いに行くだとか、で大きい会社であれば毎月の試算表ですね、成績表ができたときに、きちんとそれを、まあ、忙しくていけないときもあると思うので、はい、とりあえず送っておくとかですね、うんうんうん、普段から用事がないときにでも接触を続けていくっていうのが大事だと思います、
うんうんうん、
そうしておくと経営状況が、うん、少し傾いたときだとか、
はい、
あと新たな投資をしたいようなときに銀行の自分の会社の担当者の人がその会社のことをよく知っている状態でその相談が来たんです。
なるほどね、
はい、
身内にしちゃうわけだ。
そういうことですね、
はい、
なので銀行っていうのは味方でもなければ敵でもない、
うんうんうん、
なんかパートナーの大事なパートナーのうちの一つっていうような考え方をしてほしいなと思うんですね、
うんうん、やったら金をなんかこうね借りまくってる会社とかはもうパートナーというよりはなんか元請けさんみたいになっちゃうもんね。
そうですね。
そうじゃねえだろうとか思うんだけど。
はい。でそこでですね、今日のテーマはビジネスの何でしたっけ？
まあ、ビジネススペシャルということで中小企業の問題を解決しましょうということがテーマですね。
スペシャルなんで、うん、スペシャル超絶いい本を一つ紹介したいと思うんですけど。
来た。飛び出す絵本。
そうですね。朝出版というところからです。朝はひらがなですね。朝出版というところから、はい、本の題名が、
はい、
99% の社長が知らない、銀行とお金の話。
おお。
で、著者がですね、株式会社武蔵野代表取締役、小山昇さん。
あ、小山さんね。
はい。はい、この方、有名な、ダスキンの、事業なんかで、やってる会社なんですけど、その会社の業績が非常に立派なので、この社長そのものが本業をやりながら、その経営状況の悪い会社を立て直すというようなコンサルタントというような事業も、一緒にやっているような会社です。で、そこの会社の社長さんが、銀行との、より良い付き合い方を、ノウハウをまとめました本が、今ご紹介した 99% の社長が知らない銀行とお金の話という本でございます。
なるほど。
はい。
はい、
じゃあその銀行員と読んでもですね、非常に納得いく内容が書いてありまして、読んでもらいたい社長さんの、経営規模としましては、売上1000万ぐらいから、50億ぐらいまでの人は、ぜひこの本を読んで。
幅広いね、またそれは。
はい、欲しいなと思います。
なるほどね。
はい、
ちなみに、本の中でもいいんですが、
はい、
バンカーマックさんがおすすめする、はい、ここは結構大事みたいなポイント、もう一個なんかこうあれば、
はい、まずはですね、借金をするっていうことが悪いことじゃないんだって思ってほしいんですね。
おお。
で、一方で手形を受け取ったり発行したりすることは悪いことだというような感覚は持ってほしいなと思います。
なるほどね。
はい。で、一番まずいのは、支払いが必要なときに手元に現金がないっていうことがまずいので、黒字赤字っていうことだけに目を向けるんじゃなく、手元の現金が、毎日どのように推移していくのかっていう今後の予定をですね、しっかり見極めていただいて、必要な現金が必要なだけ手元にあるっていう経営状況をきちんと作り上げてほしいなと思っております。はい、そのための、大事な、銀行の付き合い方が今の本に書いてありますので、
なるほどね、
いただければなと思います。
経理部なんでね、なかなかコントロールするのがまたこう経営者としても難しかったりして、お金がボーンと入ってきたりして、はい、でこれ流動資金だったりするわけですよ、下請けさんに払わなきゃならないと、焦っちゃって怖いもんだからすぐ払いましょうなんてね、
はい、
いいんだ、うちは松締めの翌々何日払いなんだから、この時間はもうずっとキープしとけと、
はい、
そこでいろんな資金繰りやってこの約束の日に払えばいいんだからっていうのが、なかなかね、ビビっちゃって自分に責任があったら怖いからって払いたがったりするんですよ。でこれ経験のない経理担当者って結構あるんですね。で僕ね、びっくりしたのはある会社が、入ったばっかりの経理担当者が3ヶ月先まで予定組んじゃって先に払っちゃったっていう話があって、資金回らないでしょっていう、恐ろしい。
そういう人にですね、よく聞く言葉が一つあってですね、そういう会社の壁なりにですね、貸借対照表を書いてお
く。はいはいはい、はい。
それで、資産の上の勘定科目ができるだけ上のものにする努力をしてほしいっていうふうに伝えればいいんですよね。というのはどういうことかというと、資本の部の、決算書の勘定科目はですね、上が現金になってますよね、で次が売掛金なんかになってて、下に行くと建物とか、
はい、
あと形に見えないような資産だったりがあって、
株券とか、
はい、上から順にですね、現金に近い順に並んでいるんです、でこれ逆側行ってですね、負債とか資本の部の方を見ると、最初が買掛金だとかですね、支払いが必要なものが上から並んでますね、借入金だとか、
はいはい、
で下に行くと、自社の株だとか、過去の積み上がった利益だとか、そういう資本の部が並んでるんですけど、負債資本の部はなるべく下の勘定科目のものに、寄せていくっていうのが大事だなと思っております。つまり、先ほどのですね、その売掛金が支払いが遅れることを恐れて、期限が来てないのに先に払っちゃったなんていうのは、自らその一番経営にとって役に立つ現金というものを放棄していることなので、結構もったいないことなんですね。
もったいないですね。
はい、なので売掛金はどんどん、払えばいいっていう、売掛金じゃないですね、すいません、買掛金はどんどん払えばいいっていうものではなく、もうそんなの期限が来てから払えばいい、できるだけその期限も長く設定しておいた方が勝ちですよね。で一方で売掛金、人に物を売ったけどそれを代金回収を待ってあげてますよっていうようなのはどんどん期限を短くするべきなんですよね。自分の会社にとっての資金繰りはよくしなきゃいけないので、 その相手への請求の期限はどんどん早く設定するのが正しいというような考え方を持ってほしいなと、
そのキープしている時間が、まあ、会社の体力であったりと、
はい、
まあ、その循環しながら貯めて、でそれが、まあ、はい、筋、まあ、体で言えば筋力だったりだったりするということですね。
そうですね、はい
はい、なるほど、
はい、はい、その対策対処表の考え方というのを、うんうん、みんなで共有していただければいい、うん、強い経理部、強い財務部ができるんじゃないかなと思っております。
はい、もう一ついいですか。
はい、
逆に困ってるからじゃなくて、これからチャレンジをしたいと、
はい、
いう人がお金を借りたいっていう場合はどういう交渉したらいいんでしょう。
はい、はい、まず一つにですね、その事業の、妥当性をちゃんと銀行に説明するっていうのが大事だと思うんですけど、うんうん、いろいろチャレンジするときにはですね、周りのサポーターが非常に多いです。今日本の支援制度っていうのは非常に充実してまして、銀行と自分だけで交渉しなくてもですね、例えば、商工会や商工会議所の方がですね、その計画の作成をお手伝いしてくれたりだとか、
はいはいはい、
あとですね、そもそも、融資じゃないくてですね、うん、出資を募ってやるっていう手もありますよね。
あ、なるほどね、
うんうん、はい、例えば具体的に名前を挙げますと、うん、ミュージックセキュリティーズっていうのが、うん、有名な小口投資 の、うん、会社がありますけど、うん、そういうところからですね、その自分のやりたい事業をですね、うん、そういうところに説明してですね、うん、小口で、投資資金を集めてもらうとかですね、うんう
ん、グリーンシートみたいな考え方ですかね、
はい、そうですね、はいはい、まあ、そのようにしてファンを作りながら投資資金も集めちゃうなんていうようなやり方もあります、
うんうん、
はい、
まあ、クラウドファウンディングとかね、今流行ってますけれども、
そうですね、はい、
どんどんどんどんそういう形になっていって、はい、一般の方が、そのアイディアに共感して応援をするというモデルもあるよってことですね、
はい、で融資と投資の大きな違いっていうのは、融資は借入金ですので、うん、絶対その分借りた分返さなきゃいけないっていうものです、うんうん、で投資、先ほど のクラウドファンディングのようなものを含め、うんうんうん、投資は、まあ、これも、条件なんかによりますけど、まあ、ただ返せなかったところで、うん、法的に罰則があるわけではないので、うんうん、まあ、投資した側の責任になりますから、うんうん、そういうところで事業者としてはですね、意識がだいぶ違うと思います、
うんうん、
融資はもう何が何でも返さなきゃいけないので、
そうですね、うんうん、
はい、そういったところの心構えが違うと思います、うんうん、
なるほど、はい、はい、短い時間にとてもよく分かりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
またたびたびですね、この番組準レギュラー化していきたいと思ってますので、
はい、
出てくれるかな、マック。
はい、分かりました。ありがとうございます。
福岡に来るときはぜひまた生で、はい、覆面で、はい、ご参加いただければと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ということですね、
はい、You are listening to
Community Radio 天神。次行こう、このままそのまま一応始めたところな。
はい、では続けてアシスタントのコーナーになります。安子姉さんのブランチタイムのコーナーとなります。今日はとっても雪がすごくて、朝から、寒い寒いと思いながら天神まで出てこれるかなと思いながら、なんとかやってきました。私いつも宗像から参っております。で、宗像なんですけれども、実はイベント等々あるので、今日はそのご紹介をしようかなというふうに思っています。2月はですね、福岡のいろんなところでですね、酒蔵開きが行われるかと思うんですが、宗像にも2つですね、酒蔵有名なところがございます。まず1つ、江戸時代のですね、1717年からお酒を作っています、亀能さんですね、伊豆坂店さん、こちらの方のご紹介をさせていただきます。こちらの方のイベントはですね、2月の12日から14日まで行われておりまして、9時から16時まで、新酒のですね、試飲などですね、いろんなイベントが行われております。こちらの方もですね、非常に長く宗像の方で、酒蔵をされておりまして、非常に遠くからもお客さんがいらっしゃる酒蔵になっております。赤間駅の南口からシャトルバスも出ますので、お酒好きの方ですね、ぜひいらっしゃっていただきたいなと思います。酒蔵の酒蔵開きは2月の12日から14日までなんですけれども、地元のイベントも合わせて、行われておりまして、2月13日14日はこの伊豆坂店がある赤間宗像のですね、吉武地区というところ ところで、一緒に楽しいイベントも開催されておりますので、そちらの方も合わせてですね、お楽しみいただければなというふうに思っております。それから2つ目ですね、こちらは宗像市の赤間地区にございます。ちょうどあの宿場街道のところにあるんですが、勝谷酒造ですね、こちらの方の酒蔵開きも開催されます。こちらは2月の20日21日の2日間、10時から16時までとなっております。こちらの方はですね、この宿場街道、唐津街道沿いにありまして、唐津街道のところを全部ですね、通行止めにいたしまして、歩行者天国となります。非常にたくさんの方が毎年いらっしゃっていただいてまして、去年はですね、確か3万人か4万人ぐらい、お客さんがいらっしゃったというふうに伺っております。大変賑わう、酒蔵開きになっておりますので、ぜひお越しいただきたいなというふうに思います。合わせてですね、2月の20、21がの勝谷酒造の酒蔵開きなんですが、2月の21日にですね、これも街道筋で、名物になっております、結婚式が行われます。午前と午後一組ずつのカップルの結婚式があるんですが、地元の神社で、結婚式を行った後ですね、街道筋をですね、練り歩くというですね、花嫁花婿道中というのも行われます。こちらの方もですね、非常に人気で、たくさんの方にお祝いをしていただいて、結婚式を挙げられるということで、いつも 毎年ですね、2組の方に、カップルにですね、ご参加いただいている、そういったイベントにもなっております。合わせてですね、いろんなお店が出たりとか、いろんなイベント等々も行われておりますので、この勝谷酒造の酒蔵開き合わせて、2月20日21日にありますので、ぜひ10時から16時まで、赤間地区の方にも足をお運びいただければなというふうに思っております。宗像市はですね、今沖ノ島の世界遺産の登録に向けてですね、非常に盛り上がっておりますので、そういったところの盛り上がりがですね、またビジネスの方にもつながっていければなというふうにも考えております。私も微力ながらいつもお手伝いをさせていただいているところでございます。ということで、宗像市の2月のイベントのご紹介でした。ぜひお越しください。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、それでは専門家の方が待ってくれております、はい、あ、佐藤さん、
はい、
補助金ハンター、日本トップクラスの、実績を誇ります補助金ハンター佐藤和彦さんでございます。
あ、どうもありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、今日どちらですか？
今は新宿区にいます。
あ、東京ですね。
ええ、
はいはい、九州にもね、何度も来てもらっておりますけれども、どうですか、はい、福岡何度も来てますね。
そうですね、
どうですか、このイメージは。
ユーストリーム見ていたんですが、はいはい、ちょっとあれですね、何秒か遅れて、
あ、そうそうそう、そうなんです
よ。ネットの方には反映されるんですね。
そうです、
はい、
ちょい遅れます、
ええ、
で今、新宿 で、まあ、時々九州に来ます。福岡の印象はどうですか？
はい、福岡、まあ、去年も何度か行きましたけれども、街が元気ですね。なんか、まあね、今某有名企業も、うん、福岡に拠点があるみたいで、まあ、夜の天神も結構人が出ているなと思いました。うんうん、
なるほどね。
天神じゃないですか、中洲ですね。
中洲、天神、ね、博多、もろもろありますけれども、まあ、そんな福岡に、まあ、ちょいちょいまた顔を出してもらっているような、ようになりますが、まあ、佐藤さんにですね、今日はですね、助成金、補助金についての、まあ、ちょっと取り方というかですね、ノウハウを少し限られた時間の中で、
はい、
または露出してもらえる範囲の中で、教えてもらいたいと思うんですけども、もともと補助金と助成金って、これ言い方が2つあるんですが、何か違うんですか？
まず助成金と言いますと、主に国の場合は厚生労働省系のものでして、 人の雇用ですとか、うん、あの待遇改善とか、うんうんのテーマで、うん決められた書類を出すと、うんお金を例えば数十万円などの規模で 100% もらえると、
うん、
で一方で補助金というと、国の場合は主に、経済産業省系のものが多いですが、うん、であの金額が規模が大きいです、まあ、数百万ですとか数千万ですとか、うん、でかただ補助率というのがありまして、うん、補助率2分の1とか、うん、3分の2とか、うんつまり、自己負担分があります、
うん、
例えば補助率3分の2であれば3分の1は自己負担その会社が負担する分となります、うん、で一方で助成金という言葉はですね東京の場合ですと東京都の中小企業支援センターとして、東京都中小企業振興公社というのがあるんですが、
はい
そこが窓口で募集しているものは全て助成金という名前がついてます、
うん
うん、でも性格的には補助金のようなものでして、うんでまあ、例えば九州大分県でも、うん、大分県 の, あの産業創造機構というところがありますが、はいはいはい、そこが募集しているものも助成金と、うん表現していますのであまり明確な、決まり区分けはないみたいですね、
うん、なるほどね
はい
そんな中ですね、まあ、いろんなビジネスやってらっしゃる方が いるんですけども、まあ、いわゆる日本の場合、大企業と中小企業、零細企業というふうにこう分かれてくると思うんですね。
はい、
でほとんどがまあ中小零細だと思うんですよ。
はい、
で中小零細企業が、じゃあ、これから、何かね、補助金なり助成金なりを手にしたいなと、手にしたら何かやりたいなというときには、これ、直近でなんか、手っ取り早くパッとこう、補助金がゲットできるとかいうものは迫ってないんですかねこの1、2、3月あたりで、
まあ、ここ何年か募集されている制度がありまして、はいまあ、いわゆるアベノミクスの一環だったんですけども、うんで商業者向け、
はい、
例えば普通の、街の、商店街の商店とか、
うん
さらには小規模な事業者例えばサービス業5名以下製造業20名以下、
うんうん
うん、こういった事業者さんたちに向けて募集されるものが、うん、小規模事業者持続化補助金というものがありまして、うんうん
はい、
でこれはですね主に、販売促進とか広報、うんうん、つまりPR にかかるものですね、
うんうん、
チラシ作りますパンフレット作ります、
うんうん、
お店のポップを作りますまたホームページ、またランディングページなどウェブ系のものを制作しますとか、
うん
まあ、そういったものは補助対象になるものでして、
うん
まあ、金額はただし小さいです50万円、
うん、
または人を1人増やすというような、オプションがつくと100万円とかいうふ
う
に上限が上がりますが、
うんうん、
でさらに、飲食店ですとか美容室などなどでお客様が使う設備、はい、例えばの話トイレを改修工事しますとか、
はい、
そういったものの、機械設備などの費用も補助対象になります、
うん、
こちらは、補助率が3分の2ですので、うん、3分の1事業者負担となります、
はいはい、
でさらにですね、まあ、最新ニュースなんですが、
はい
2月の第1週目、
うん
まあ、5日が金曜日なんですが、
はい
まあ、おそらく5日の、うん夕方もしくは、まあ、その翌週ですね、
はい
ものづくり補助金が募集されるという
、
まあ今年やかな噂が流れております。
噂ということは火のないとこに噂はないんですよね。
そうですね、かなり、まあ、行政に近い、関係者が言っていますし、
うん、
もう実際に中小企業庁 のウェブでは2月初旬からと書いてありますので、で大体そういう施策っていうのは金曜日の夕方にですね、
うんうんうん、
ひっそりとウェブ上でアップされることが多いです。
ひっそりなんですね。
それは実際に応募した後の、書類選考の後の、採択者の発表も金曜日の夕方などにひっそり、アップされることが多いですので。
ということは 問い合わせをしようと思っても役所がその時間から以後、金曜日の夜、土日といないと、いうことなんですね。
まあ、そこまで狙ってるかどうかは分かんないんですよね、うん、本当はもっと平日の、うん、まあ、早い段階でアップしたかったのが結局その週の一番最後の、金曜日の夕方になってるのかもしれませんけども、うん、まあ、いずれにせよものづくり補助金っていうのは、うん、その2月5日が、はい、まあ、ターゲットというか、まあ、噂されておりますが、先ほどご案内した小規模補助金、まあ、小規模事業者持続化補助金ですが、こちらは、まあ、去年の例を言いますと2月の中旬もしくは後半ですね、募集が開始されて、で1回目の締め切りが3月末でした。で、予算が余っていれば第2回目第3回目と募集がかかります。
なるほど。
はい、つまり、まあ、去年ですと確か5月か6月頃に、第2回目の締め切りがあって、うんうん、でまた最後、予算が余ったら3回目の募集があったという次第です。
小規模持続化補助金ですけど、いわゆる商業サービス業は5人以下
そうです ね、サービス業は5名以下の事業所です。で
製造業が20名以下
そうです。
これは社長も正社員もパートさんも全部含めてこの人数ですか？
役員は含めませんので
。含めません。はいはい、はい、
本当に従業員だけなんですが、はい、例えば、パートアルバイトさんの場合は、はい、1人4時間労働の人が、うんうん、1日4時間の方がですね、うん、週5日間働いてますと、はい、で、その4時間労働の方が2人いる場合は、うん、まあ、4×2 で8時間じゃないですか、うんうんうんうん、そうするとその2人でみなし1人となるんですね、うんうん、
なるほど、
うん、つまりは、まあ、普通の正社員であれば1日8時間かける週5日が標準的な労働時間じゃないですか、うんうんうん、それに当てはめてみなしの、人数を、算出するっていうことですね、う
ん
う
ん、なるほどね、
はい、
これでも大体でも世間的にこの人数以内ですよね、多くの事業者さんは
多くの、まあ、中小零細企業、また個人事業主も含めてですね。
ですよね、
はい。
で今ね、単に、まあ、僕九州から、ね、全国こう東京新潟各地こう回ってますけど、地方はまだまだねホームページ自体を持ってないとか、結構あるんですよ。で今までは口コミでよかったけど、これからはやっぱり厳しいよねっていう時代に入ってきて、この前回の持続化補助金でも慌ててホームページ作ったなんて結構あったりとかするんですね、
はい、
でさらには今ホームページ実際持ってますよと、持ってるから大丈夫でしょって言ってる企業さんが、いやいや、実はホームページってヤフーやグーグルのいろんなレギュレーション変わってくるんで、アルゴリズムなんかも、これちょっと改造しないとやばいんだよと。例えばですね、ホームページの PC のホームページだけを対応したら、実はスマホの方のホームページもしっかり作らないと検索エンジンにかからなくなってくるという、こういう流れがあるよという時に、じゃあちょっとそういう理由を持ってホームページ改造したいなと、そういう費用も出るんですか？
もちろん対象ですね。ホームページの改修もそうですし、うんうんうん、あとはキャンペーンなどのためのウェブページ、いわゆるランディングページというやつですね。まあ、それも補助対象になってますし、うんうん、で1個だけ注意点、簡潔に、お伝えしますと、
はい、
補助金というのは応募したら必ず全員もらえるわけではなくて、はい、事業計画書を書いて、うんうん、で、書類審査が入って、うんうん、でそこに合格した人だけに採択の通知書が来まして、うんうん、でその後、しばらくして、交付決定という名前なんですが、
はい、
まあ、つまり内定ですね、うんうん、内定したよというまた通知書が別途送られてくるんですが、うんうん、その日付以降に、うん、発注して、
うんうんうん、
で支払いをして納品を受ける、うんうん、この、うん、支払いについて、うん、経費についてが補助対象になります。でかつ締め切りがありまして、
はい、
去年の場合ですと、1回目の方々は10月末締め切り、うんうん、2回目以降の方々は11月末、ないしは商工会エリアの人は12月末締め切りでしたけども、うんうん、 まあ、つまりは交付決定してからその締め切りまでの期間中に行うキャンペーンなど、また販売促進とか、PR、の、事業について、まあ、今お話したような、まあ、ウェブのページランディングページなんかは補助対象になりますと。
じゃあウェブなんかの制作物だけじゃなくて、いわゆるキーワード広告、PPC 広告だとか、チラシとか、美容院さんとかだとホットペッパーとかもありますよね、そういうそれも対象になるんですか。
はい、
あ、それは
例えばコミュニティ雑誌で、まあ、実名上げていいんでしょうかね、パードっていうのがありますけども、そういったものもその期間中は、補助対象になります、まあ、期間中って言っても大体まあ4ヶ月とか、多くて5ヶ月とかそんなものですけれども、
なるほどね、
はい。
で、じゃあそのね、それ欲しい、必要だとなった場合にその企画書を作らなければならない、で、まあ、企画書を作ってなかなか 文章力も必要じゃないですか、でポイントとかもあるわけじゃないですか、その辺を全く今までやったことない人がパッと入ってできるもんなんですか。
まあ、普段からまあ、そういった企画書計画書を書いてることに慣れていれば、その小規模補助金には対応できるでしょうけども、まあ、普通の商店主の方で、まあ、慣れていない方には難しいと思います、つまりは事業計画書を作るということになるんですね、でそれも本当にもう短期の、直近のものではなくて、まあ、これ小規模持続化補助金の例を挙げますと、2種類の書類がありまして、事業計画書っていうのはあくまで会社、の中長期の展望を書くわけですね、現状の分析があって今後はこうしていきたいですよと、でその方向性の流れの中で直近の、補助の対象となる期間中にはこんなことを行いますっていう、要するに補助事業計画書、これが2種類目になりますけども、これの、作成が必要になりまして、で当然補助事業計画書の中には補助金として、どういった経費にいくら、くださいというような明細表を作ることになります。つまりは文章力も大事ですし、数字を作る、ことも必要になります、数字はただ単に、まあ、補助金の経費としていくらくださいねっていう以外にも、まあ、いわゆる売上経費利益の、まあ、損益の見込みですとかね、そういった数字を作る、能力も必要になります、
まあ、そこまでね、やるんだったらもういいややめたっていう人も多いじゃないですか、でもやった方がいい会社ゴロゴロありますよね。
ありますね、
そういう場合は誰かが代理で書いてくれるとか代筆してくれるとかそういうのないんですかね。
まあ、代理というと、まあ、語弊がありますので、まあ、そういった計画書ですとか、書類作成の支援アドバイスっていうのはですね、公的機関、例えば商工会商工会議所、などもアドバイスはしていますし、また我々のような私業、侍業ですね、侍業ってのはリスナーの方向けにお伝えしておくと、例えば税理士とか、中小企業診断士とか、最後に士がつきます、そういった方だと私業とか侍業とか言いますが、まあ、そういう、方イコールコンサルタントですよね、また普通に民間の、まあ、自称コンサルタントないしはコンサルティング会社、まあ、こういったところが、作成または申請、さらにはその後、採択されるための、支援お手伝いっていうのはやっていますね、はい、
なるほど。ということ、
ただちょっと一点新郎さん注意点なんですが、まあ、そういった支援をするとしてもですね、そこの部分は補助の対象にはなりませんと。
なるほど、
あくまで先ほど申し上げた交付決定、いわゆる内定通知ですよね、それが出た後締め切りまでの期間中実際に、まあ、プロモーションですとか販売促進の事業を進めていく上で、そこの部分で何かしら、企業側が外注しますとか委託しますとか、専門家に何かを依頼しますとか、そういったものは実は対象になります。例えば商標を取りたいっていうのありますよね、 先ほどは補助金ハンターとおっしゃっていましたけど、うんうん、まあ、分かりやすく例えばそういった名称で、うんうん、少々登録したいなと、
R マークってやつですね。
そうです、はい、そうです。そういった場合にあの弁理士さんとかに頼むじゃないですか、
はい、
そういったあの費用も、補助の対象になります、
うん、なるほどね。
はい、あとはあの、まあ、新納さんのようなね、うん、いろんな企業の、まあ、プロモーションを支援されている方に、うんうんうん、まあ、プロモーション、うん、ウェブを含めた、うん、プロモーション一通り、うん、委託したいなと、うんうん、仕事を依頼したいなと、うんうん、まあ、こういったものも実は補助対象になります、
うん、なるほど、
はい、
じゃあうちにとっても美味しいってことですねはい、はい、ぜひですね、ますます地域の地方の、はい、ちょっとですね落ち込んでいる会社さんをますます、心に火をつけ、実弾にも誘導していただいてですね、日本を支えてもらいたいななどと思っておりますが、佐藤さん、九州に来ますよね。
まあ、実はですね2月の5日、はい、6日と、はい、大分福岡に行く予定がございます。
はい、
はい、
当番組もですねバックアップしておりますが、5日の日が大分の、コンパルホールですね、
はい、
14時から、
はい、
補助金助成金対策セミナーということで、佐藤さんと私とあと大分県のね県職員の方も3人登壇しまして、いろいろとアドバイスをしたいと思ってますので、
はい、
ビジネスの軍師大分オフィスのフェイスブックページから募集しております。ぜひ、アクセスお願いします。そして福岡ですね、翌日の2月6日土曜日でございます、14時から、
はい、
天神のイムズですね、の8階にエビスと ABSS エビスというか、展示場とか会場があります。そちらの方の研修ルームで行いますので、こちらもですねビジネスの軍師福岡オフィスの方からアクセスすると申し込みができますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。で、東京が翌月曜日ですね、
8日ですね、
はい、
8日、
はい、豊島区民センターで、こちらも14時からです。こちら新能ビジネスマスターズ東京本社のフェイスブックページで募集をしております。以上、佐藤さん、3件ですね、3回ほどご一緒させてもらいますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい。まあ、九州の方にももちろん仕事で行くんですが、まあ、その合間に説明会で、お話をさせてもらいますということと、最後新能さん1点だけよろしいですか。ものづくり補助金については、
はい、
まあ、2月5日に募集されるのではないかという話をしましたが、
はい、
トピックスとして、工作機械、はい、製造設備などを導入される、企業の方はですね、
はい、
今年、最大上限額は3000万円になります。
はい、
はい、で、かつ残念なのは人件費は、対象にならなくなりましたと、
はい、
いうところで、まあ、その辺のお話も含めて説明会でお話、説明しますので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、わかりました、
はい、
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
どうも
ありがとうございます。
はい、美味しい話が山ほどございましたが、姉さん、どうしますか、来ますか。
行きたいですね、勉強しないといけないですねその辺のちょっとお金のことはもう勉強不足で、はい、
旦那予定者の彼と一緒にどうぞお越しください
ありがとうございます
福岡の皆様ですね、2月の6日でございます、天神のイムズの方で、
はい、
やりますんで、ぜひ無料でございますので遊びに来てもらえたらと思います。僕もですね登壇しまして、そうですね、売り上げが3倍になる方法とか喋っちゃおうかなとか、
おまけ付きですね、
おまけ付きですね、僕もちょっとやりますよ、ぜひぜひ、はい、お越しください、
はい、
ということでお送りしてまいりました、今日はビジネススペシャルということで、
はい、
まあ、時間ちょっとショートになりましたが、またですね、こういう機会もいいのかなと思いますので、よろしくお願いします。次回はですね、再来週でございます。2月6日ですね。
6日。
はい。あ、ごめん、2月3日ですね。
はい、ですね。
で、
ん?3日?
2月3日?日曜日。違う
7日ですよ、日曜日。
あ、ごめんなさいね。2月7日か。
はい。
はい、次の日曜日で、次の日曜日になります。
はい。
モンゴルの弦楽器の奏者のマイラスさんがお越しいただくようになってます、
はい、
ここで生演奏が入ってきますんで、
素敵ですね、
はい、素晴らしいですね、演奏を聴かせてもらえると思いますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。また今日お休みになってしまいました岩田さんは3月27日に登場しますので、そちらも要チェックでございます。 はい、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な、雪の中素敵な日曜日をお過ごしください。
さあお気をつけて。
何を継ぎ何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。